日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ副編集長の瀬戸久美子です。
こんにちは、構成担当の吉武秀樹です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。瀬戸副編集長、今週のテーマは何でしょうか？
はい、今週は前半はウィークリートレンドキーワーズ、そして後半は現在各媒体で平成の振り返りやってますけれども、やってますね。トレンディもやりました。
お、やるんだ。
はい、30年間のヒット商品ベスト30からヒット商品の変遷、それから世代別のトレンド、そういったものを解き明かした編集長自ら手掛けた肝入り企画
そうなんですね、佐藤編集長。
世代別平成ヒット史をお届けします。最後までどうぞお付き合いください。Weekly Trend Keyword. Trend Keyword. 週刊日経トレンディ、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経トレンディの瀬戸副編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。このコーナーのご案内役はこの方です。
こんにちは、 AI アナウンサーの荒木由衣です。それでは早速行ってみましょう。今週の最初のキーワードは
ハムリーズ。
ハムリーズは258年以上の経験を持つイギリス最古の玩具店です。玩具が買えるテーマパークとして現在世界19カ国に130店舗以上を展開していますが、日本でも11月末に横浜のワールドポーターズビブレ、12月初旬には福岡のキャナルシティオーパにオープンしました。
私事で恐縮なんですけども、自分の自宅横浜ですので、
ベイスターズもね、
はい、
ね、
そうですね。これちょっとぜひハムリーズ行きたいと思うんですけども、斬新な見せる販売で小売りの新境地を開拓ということで、はい、これまさにコット消費ですかね。
そうですね、はい、目玉はエンタメ度が高い、はい、デモ販売にあります、はい、でロンドンに旗艦店があるんですけれども、はい、ここはガイドブックに載るぐらいの人気の観光名所になっていて、はい、大体広さが1360坪ぐらいで、何が行われているかというと、はい、その店内でデモ販売をしています、はい、でデモ販売の特徴が、例えば海賊とか博士とか、そのハムリーズのオリジナルキャラクターが店内をかっ歩していて、でその人たちがハムリーズのおもちゃを使いながら、こうエンタメ度の高い、はい、
アクション
も実演もしながら、それは子どもたちが行くと、はい、ある意味ディズニーランド的な面白さを味わえるっていうので人気なんですね、はいはい、でこれはロンドンのお客さん曰くですけれども、うん、魔法にかけられたかのように気づいたら商品を買っていたというような声もあると。
いいですね、はい、その魔法。これ運営はそのやっぱイギリス本社になるんですかね。
これがですね、はい、日本ではナンジャタウンなどを手掛けているバンダイナムコアミューズメントがやっていて、はい、日本の運営もちょっと毛色が違うんですね、はい、で何が違うかというと、ロンドン以上にエンタメ性が高い。
あ、より
より
日本の方が楽しいということですね、
はいはい、で例えば店内で突如キャラクターが現れて1回10分ぐらいの寸劇をしたりですとか、はい、なのでこう普通に買い物をしてたら自分の近くでいきなり劇が始まったりするんですよね、うん、そういう楽しさ、この巻き込まれる感っていうんですかね、はい、そういったものも味わえるのは日本のお店の特徴です。
これ長時間滞在しても飽きずに楽しめそうなんですけれども、商品もどのくらいあるんですかね。
はい、商品が日本のハムリーズで扱っているだけでも6000種類
6000、
はい、で大手のメーカーの商品もあるので、うん、まさにクリスマスのプレゼント探しに行ったりするにはいい場所だなと。
そういうことですよね、
はい、
そうするとこのハムリーズで日経トレンディ的にヒットしそうな商品、
はい、
いくつあるかと思うんですけども、紹介してもらって、はい、よろしいでしょうか。
今回ベスト3出してみました。
は、はい、
3位からいきます。
お願いします。
3位がハムリーズ先行販売のレーザーペグ。これ2200円から9100円ぐらい税別なんですが、何かというと、
は
い、
レーザーペグ、
はいはい、フロリダ発の LED で走るブロックの玩具で、レゴなどと組み合わせても遊べるおもちゃになってます。
はい、
はい、これ本誌で紹介している写真は車型のレゴのような、はい、ブロック玩具を紹介しています。
LED で走る
の、はい、
はい、
で2位が、 ルームラング780円税別、はい、それ今日お持ちしました。このグリーンのものなんですが、これ何かというと室内でも使えるブーメランなんですね、うん、これ何色もあるんですけれども、部屋で飛ばすと弧を描いて戻ってくる、うん、それをキャッチして遊ぶっていうものになっています。
あ、軽いですねやっぱりね、はい、ちょうど十字の形した、
はい、
これやっちゃっていいですか。
いいです、飛ばしてください。
いきます。
天井がねちょっと低くて低い
から
ぶつかってしまいましたが、
はい、ちょっとね一瞬曲がったと思うんですけども、はい、戻ってきませんでした。
小さな弧を描きまし ました。これきちんと戻ります、はい、でキャッチして楽しむことができます、はい、で柔らかい素材でできてるので壁にぶつかっても今天井にぶつかりましたが、はい、問題ない
ですね、ないですね、
はい、こういった遊び方ができます、
はい、
価格も手頃です。
ですね。
そして1位ハンドグライダーズ税別900円、
はい、
これ飛行機型のおもちゃ。
あ、そっか、
はい、
これはどういうおもちゃなんですか。
はい、これも先ほどのおもちゃと同じような仕組みなんですが、はい、弧を描いて戻ってくる、それをキャッチしたりして楽しむ、発泡スチロールですね。
あ、これも軽い、あ、
はい、
これ昔よくありましたね、
ありましたよ ね、 ね、
それが戻ってくる、
はい、
これまた難しそうですけども
、飛ばしますか。
飛ばしますけども、はい、大丈夫ですか。
わかりません、
はい、やりますよ、
はい、
頼む戻ってきてくれ。
あ、綺麗に途中まで弧を描きましたね。
途中まで行ったんですけど戻っては来なかった、は
い、もう少し距離があれば。
これテクニックいるんでしょうね。
え、そこもまた遊ぶ楽しさかなと思います。分かります。
1回でねできちゃったら面白くないですもんね、
はい、どんどんこう投げ方を調整したりする、はい、それによって感覚も養われるので。
なんちくしょう。あ、いい、
吉武さんもう一度飛ばしました、はい、で、あの今の時期ちょうどお子さんお孫さんそれから知り合いのお家のお子さんにプレゼントどうしようって悩んでらっしゃる方いらっしゃると思うんですが、
まさにこの時期ですね、
はい、エンタメ性もある空間で、はい、手頃なおもちゃも含めて選べる、うん、このハムリーズは魅力的ですね。
以上ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は日経トレンディらしく平成30年史を切り取ります。
その日経トレンディらしさとは何でしょうか。
はい、日経トレンディ30年間のヒット商品ベスト30があるのでこれを使いながらヒット商品の変遷それから世代別のトレンドこれを解き明かして世代別の平成ヒット史と題してお届けしようと思います。ま
あ、平成の30年間のヒット商品といってもこれ世代によってね見てきたものは様々だと思うんですけども。
まさにそうなんです、
はい、
なので日経トレンディでは5つの世代を設定して世代ごとに徹底分析をしてみました、
はい、
これ具体的には各世代が何歳の時にどんなヒット商品を味わってきたかと、
はい、
いうところを分析をしてそこから見えてきたのがまさに世代によってライフスタイルそれから価値観が全く違うでその背景にはヒット商品があるっていうことなんですね。
ではその5つの世代分けたということなんですけども教えてください。
はい、1つ目がゆとりど真ん中世代、
はい、
これはおよそ20年間続いたゆとり教育を受けた真ん中の世代で、
はい、
今回の特集では1996年生まれの現在22歳をモデル年齢としました。
まあ、大学行ってたら4年生とか、はい、社会人1年生とか、はい、そのぐらいですね、
はいはい、で2つ目の世代がギャル最強世代、
はい、
私はここに近いと言いたいんですけど団塊ジュニアにちょっと近かったこれ90年代後半にルーズソックスそれから厚底ブーツを履いた世代です、はい、アムラーが多い世代で今回1984年生まれの今34歳をモデル年齢にしました。
そのぐらいですね、
はい、
瀬戸編集長はルーズソックスを履いた
チョイルーズ
チョイルーズですね、はい、
そして履きましたそして3番目団塊ジュニア世代これは学生時代にバブルが崩壊して不況の中で社会人になった世代です。人口が多くて消費の担い手でもあります。今回1972年生まれの現在46歳をモデル年齢にしました。
まさしく私の世代です、
はい、私もここに近いです。
近いですね、
はい、
はい、
近いですはい、4番目バブル黄金世代、
はい、
バブル期に社会人になった世代で、男女雇用機会均等法、これによって女性の社会進出が強まった時期でもあるんですね、はい、今回は1963年生まれ、現在55歳、モデル年齢にしています。
そうですね、まさにバブルを謳歌した世代ですね、50代は、
一度バブルを味わってみたかった。
本当、
はい。で最後がアクティブシニア世代、これは日本の高度経済成長とともに成長してきた世代で、昭和30年代の暮らしが記憶に残っているという世代ですね。今回1953年生まれの現在65歳をモデル年齢にしました。
はい、という以上の5つの世代、ゆとりど真ん中世代、ギャル最強世代、団塊ジュニア世代、バブル謳歌世代、そしてアクティブシニア世代、この各世代が平成に見てきた景色を瀬戸副編集長にキャッチコピーを交えて紹介してもらいましょう。これ多分ね、リスナーの皆さん、これあったあったあった、
いやもう懐かしい商品満載なので、
わーって言いながら多分聞けると思いますので、
これは楽しいです
ですね、
はい、
では瀬戸副編集長、まずは現在22歳モデルのゆとりど真ん中世代、このキャッチコピーは何でしょう。
はい、いつも傍らにファンタジーワールド、
かわいいな、うん、まあ、これいいですね。ファンタジーワールドというと、いわゆる USJ、はい、ユニバーサルスタジオだったりとか、東京ディズニーシー、この開園地がちょうど小学校入学あたりかなですよね。
うん、物心ついた頃にはこういった場所に家族ぐるみで行くっていうのが、まあ、普通になっていた世代。
そうですね、
はい、それが最大の特徴ですね、はい、でテーマパーク以外にも、例えば映像作品、これも親子で親しんできているものが多くて、ハリーポッターシリーズ、千と千尋の神隠し、崖の上のポニョ、こういったジブリ作品って呼ばれるもの、
はい、
それからファインディングにもアナ雪、アナと雪の女王、こういったディズニー作品、まさに幼い頃から今に至るまで、その成長過程にたくさんのファンタジー作品があるというのが特徴です。あ、で
もこれ聞くと本当羨ましいなと思う世代ですよね、
はい、
まあ、親と子もすごいこう近づいた世代でもあるのかな、ちょっと友達感覚だったりとか、
一緒に楽しむっていう環境もあるし、はいはい、外に出てもそうだし、家の中でもそうだしっていう世代ですよね。
それかゆとりど真ん中世代、いつも傍らにファンタジーワールド、
はい、
わかりました。
はい、私もう一個面白いと思ったのが、はい、この世代物に対する執着心が少ないっていう分析があって、はい、これ江南女子大学の人間科学部の米沢泉准教授が指摘してたんですけど、はい、この世代気に入って毎日着ていた服でもメルカリとかで気軽に売ってしまうと。
売っちゃう、売っちゃう、
はい、上の世代って思い出のある品なかなか処分できないんですけど、はい、この世代思い出っていうのは写真でスマホの中に残しておけば十分、うん、こういう考え方をする人も多くて、そう考えるとメルカリがこの世代にヒットしてるっていうのはある意味で必然かもしれないなと思いました、はい、あとは皆さんも感じておられると思うんですが、この日常のちょっとした楽しみとかを SNS に投稿してみんなで共有して楽しむ、これに喜びとか価値を見出す世代でもあります。
そうですね、これ私たちの団塊ジュニア世代は全くわからない
ですよね、はい、やっぱりこういうところに世代の差っていうものが出るんですね、
は
い、
そこは価値観の差っていうことですね、
はい、
分かりました。続いては現在34歳がモデル年齢のギャル最強世代、そのキャッチコピーは何でしょうか。
友達と楽しむツールが次々登場。
あ、そっか、プリクラ世代ですもんね。ってことはこの特徴は何でしょうか。
はい、これなるほどなと思ったんですが、はい、この世代の特徴ある個性を生み出したヒット商品、はい、ソニーのハンディカム55。
そうですね、
こういったものに代表されるその家庭用ビデオカメラ、
はい、
でこれで自分の姿を親に撮られながら成長して、はい、見られるっていう意識が幼い頃から発達してきてる世代なんですね。
そうだ、それすごいわかります。
だからカメラ慣れしてるので、はい、私たちのような上の世代に比べて自己プロデュース力っていうのが強くて、うん、写真や動画に対する親和性も高い。でもう一つ注目したのが、同世代の女性の活躍を見ながら育ったっていう点で、はい、安室奈美恵さん、はい、宇多田ヒカルさん、浜崎あゆみさん、こういった新しいタイプのソロアーティストが次々に出てきた時代を肌感覚で味わってる世代なんですね。で彼女たちの生き方に共感したり憧れたりしながら自分自身の価値観、それから生き方を貫くっていう姿勢も世代の特徴の一つと言えるんです。
そっか、 30代ってそうですよね、意外と後ろ向きじゃなくて前向きな子も多いし、
私は私、
はい、そういう、分かります、そのちょっと、まあ、悪く言うと我が強かったりする子もいますしね、まあ一括りはできないんでしょうけども、あでもすごい特徴としてつかめてると思います。
私この世代かな、やっぱり
入ってる入ってる。さあ瀬戸副編集長、続いてはこれ僕と同じ同世代なんですけども、現在46歳をモデル年齢としました団塊ジュニア世代、このキャッチコピーは何でしょうか。
魅力的なゲームに囲まれた30年、実感あります
ね。めちゃくちゃ実感ありますね。
そうですか。で1995年にプレイステーションが発売されていて、
はい、
で実際ドラクエ7、ファイナルファンタジーのシリーズ7、翌年の8、これがいずれも300万400万本の大ヒット記録してるんですよね。
そのニュースがもうすぐ頭に浮かぶぐらいなんで、そうですよね。
この間ずっとゲーム楽しんできたっていうのがこの団塊ジュニア世代で、はい、ある意味ゲームを卒業しないまま大人になった最初の世代でもある。
でまさに今その世代がこの40代50代になってまた新たにゲームを開発しているので、
確かに
そうですね。
で家族を持っても40代になっても子供と一緒にゲームやったり、はい、ガンダム楽しんだり、
そうですね、それがもうふわっと普通にできますもんね、
はい、っていう世代が特徴ですね。
そっか、ガンダムも本当そうですもんね。まあそっか、子供たちもガンダム、まだガンダムなんだっていうのはありますもんね、
はいはい、一緒に共感したり共有したりしながら楽しめる世代、
すっごい実感です今、はい、他に何かあります。
はい、もう一つこの世代と一緒に成長してきたのがサッカー文化なんですね。
そうだ、
実感あります。
これもまさに実感ですね。僕サッカー部だったんですけども、でもまだ全然野球が大人気の頃だったんで、なかなかサッカーがこう日の目を見ないなと思ってたところ、93年に J リーグ、
はい、
そこの盛り上がりすごかったですもんね。
その頃おそらく20歳前後で、
もう形超えてますけど、
す、ね、はい、うん、そうそう、このサッカーっていうものを野球に匹敵するプロスポーツに一気に押し上げたのがこの時代の特徴ですね。
そうだ、その後まさに日本代表がドーハの悲劇があり、マイアミの奇跡があり、ジョホールバルの歓喜、そしてワールドカップフランス大会初出場、その後日韓共催大会と、もうずっとサッカーですもんね。
はい、なのでそういったスポーツもゲームもですけれども、まあ、バブル崩壊時に学生だったこの世代っていうのは、はい、消費文化の転換点に立ってた世代とも言えるんですね。
ちょっと実感しました。非常にこう改めてね、文字で表してもらうと、あ、そうなんだ自分たちの世代って、そっか、ゲームとサッカーか、わかりました。
で商品言われると思い出と一緒にこう蘇ってきますね。
蘇ってくる、
はい、
ちょっと今ごめんなさい、自分の世代だったんで非常に熱くなってしまったんですけども、
はい、
はい、では続いて、現在55歳をモデル年齢としましたバブル黄金世代のキャッチコピーは何でしょう。
電話携帯の進化を享受。
そっか、今度はゲームではなくて携帯ですね、この世代は、
ね、はい、この現在55歳前後の彼らジュリアナ東京、
はい、
この映像とともに語られて常に華やかな消費のイメージ、はい、私も持っていますが、はい、30代ではまあ大型テーマパークが開業して、はい、40代では六本木ヒルズ、それから伊勢丹新宿店メンズ館、こういった華やかな消費シーン目白押しだったんですね、うん、さらに若い頃にバブル経験していて、しかもユーミンを聞いて恋愛を楽しんだ世代でこの人たちが最先端の消費を作り出してきたっていう自負が自分たちにもある。
ありますね、
はい、世代ですね。
語りますもんね、この世代はもうバブルの時とか俺たちの時代はって。ちょっと今ごめんなさい、一応今ちょっと愚痴しました、はい、
どなたかを想像して
今しましたよ、ある一人の方を、はい、ってことはこの世代のヒット商品がまさにじゃあ携帯だと。
いや平成最大のヒット商品ですよね、はい、携帯電話で、その中でもいわゆるガラケーの進化の恩恵に預かったのもこの世代で、 NTT ドコモからムーバが登場しますよね、はい、で本格的な普及が始まったのが1991年、はい、これまさに実はジュリアナ東京のヒットと同じ年なんです。
そっか、あの映像で見る世代が、はい、まさにそっか、ムーバーと戦争の裏にはムーバー持ってたわけですね、
はい
はい、
でこの後にムーバーが1993年にデジタルムーバーに移行して、99年には i モードが登場する。それによって携帯電話は電話機からネット端末へと飛躍的に進化を遂げました。
そっか、 本当にあのまさにしもしもってやってましたもんね。
そうですそうです、
本当にやってましたからね。あれネタでは何でもなくって本当にやってる大人いっぱいいたのが今一気に蘇ってきました。
この世代のヒット商品の特徴が体ケア関連が多いんですよね。
体は健康気にする、
はい、これ50代ではあるけれども現役感捨ててない、まだまだ自分たち若いこういうエネルギッシュな自負があるのでリアルな価値の消費に意欲的、これが世代の特徴づけてますね。この世代に関連したその体ケア消費、うん、例えばビリズ分
とか、はいはい、
あと体脂肪系タニタの社員食堂、はい、ライザップ
で続くわけですね、
はい、
さあ瀬戸副編集長、最後は現在65歳をモデル年齢としましたアクティブシニア世代です。このキャッチコピーは何でしょうか。
はい、デジタルで高性能化するカメラに夢中。
そっか、今度はカメラですね、高性能カメラ。
これちょっと先ほどまでの話とリンクするんですが、はい、平成元年っていうのは現在のアクティブシニア世代にとっては画期的な2つの新商品が登場したんですね、
はい、
それが先ほどお伝えしたソニーのハンディカム55、
はい、
それからユーノスロードスタ、で当時この世代っていうのは30代半ばで結婚それから子育ての最盛期だったと、まさにギャル最強世代の親世代、
うん、
で旅行とか子供の成長の記録用にソニーのハンディカム大ヒットしました。確かにこの世代って10代から日産のフェアレディ Z、
はい、
それから噂に聞くトヨタ 2000GT、はい、あるいは MGB、
はい、
あとロータスエラン、
はい、
こういったスポーツカーに憧れてきた世代なので、まさに夢叶える車だったっていう話聞きますね。
も
う
むしろみんなセカンドカーで買ってたぐらいでしたね、はい、だから本当にアクティブなんですよこのシニア世代。この60代、自分の趣味にはもうどんどんかけて、あ、ユーノスいいな、2代目買っちゃおうっていうね、まあ、お金もある世代でもあるんでね。
今はその世代が時間も持つようになったので、
はい、
まさに今後のシニア向け高額消費の牽引役としての役割ずっと担っていくに間違いない。
あ、ぜひもうね日本経済を引っ張っていってほしいですよね。
はい、
日経トレンディ本誌1月号では世代別平成ヒット誌、この他にもですね気になる記事満載ですので、うわー懐かしい、あったあった、そうか、でもこんなのもあるよとかね、いろいろ感想あると思いますのでぜひ読んでみてください。
あの会話にも役立ちます。
なる、
世代が違う人との話、
はい、
で盛り上がれる。
ちょっと、下の世代のやつ一生懸命見ます、
はい
はい、週刊日経トレンディ後半はその世代別平成ヒット誌をお届けしました。
はい、
2号オーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は2号さんをお迎えしてお届けします。
お願いします。
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 さあ2号さん、今週どんな商品でしょうか。
はい、シャープのテキオンラボ保冷バッグです。
ほう、テキオンラボ保冷バッグ、
どうです、
ちょっと意味がまたわからないですね
まあもう作りは単純で、
はい、
保冷バッグ、
あ、はいはいはい、
日本酒の瓶とかビールとか、
うん、
ワインのボトルとかに巻いて、まあ温度を冷やすと。
またちょっと難しい言葉出てきましたね巻いて
巻いて冷やす、
はい、巻いて冷やす、
巻いて冷やす
ということはもうこういった正方形のものなんですか。
まあボトル状、まあ縦長の円筒形、
はい、
で、うんうん、瓶に巻きつけるその保冷ユニットみたいなものですかね、
はい、
と、その周りのカバーが合わせて保冷バッグとなっています。
あ、二段構えなんですね。
そうですそうです、
うん、シートをまず瓶に巻いて、
はい、
その周りをさらに
保冷バッ
グ、まあ、
布で、
うん、
に入れると、
はい、そんな感じです。
しかも気になるのはシャープというところ
ですね。そうなんですよ。
実はまあトレンディの熱心読者の方とか、
はい、
あと早耳の方とかはもう実はこの商品知ってるかもしれなくて、
はい、
実はクラウドファンディングでかなり人気を集めた商品で、でクラウドファンディングでももちろん販売してましたし、うん、であとは二言前の蔦屋書店とかでも先行販売していたので、実はまあ手元に持ってる人もいるかもしれない、
はい、
まあ、ただ、11月上旬から、量販店とかでも 発売すると、うん、まあ、正式リリースといえば正式リリースなのかなというところで始まったというところで今日持ってきたんですけど、
うん、これ普通の保冷バッグと何が違うんですか。
ですね、温度を適温に設定できると、うん、
適温に設定できる、
はい、普通の保冷バッグとかって、まあ、氷入れてなんなりして、うん、まあ、冷やせるは冷やせるけど何度とかって設定できないじゃない
です
か。
できないですね。
これはマイナス6度付近に冷やせる、もうあの温度をしっかり調整できると。
すごい、
はい、
そこが目の付けどころがシャープですね。
そう言おうと思ったらいいね。
もう一回取りますか。
はい、で実はですね、まあ、じゃあシャープがなんで保冷バッグなのかというところなんですけども、はい、あの、まあ、液晶ディスプレイですね、はい、これが、まあ、いろんな温度の中でもしっかり正常に動作する液晶ディスプレイを開発する上で得た成果を応用したと、
うん、あ、なるほどなるほど、そういうことか、
はい、んどういうこと。
液晶ディスプレイ、私が説明する。え、そういうことだよね。
そうです、そうです。
液晶ディスプレイっていうものがどんな温度の環境にあってもきちんと映るように開発を重ねたと、
はい、
その技術を応用して、うん、一定の温度の中でも、まあ、性能を保てる、
そうです、そうです、
っていうスキームを生かしたっていう、
はい、あの特定の温度帯にキープできる素材をいろいろ研究していったと。
あ、わかりました、
はい、
すごい今納得しました。
買ったような気がします。
ちなみにこの温度帯のものは停電が多いインドネシア向けの冷蔵庫とかでこの技術が利用されているみたいですね。
ってことは結構この保冷バッグ自体が例えば重かったりとか、はい、厚みがあったりとかするんですか。
いや、まあ、厚みはそんなにないし、重さはですね、うん、蓄冷材ユニットが 490g 約、うん、保冷バッグが約 92g、まあ、合わせて 600g 程度ですね。
じゃあ何かをつけるってわけじゃなくてその素材自体がすごいってこと
です
ね。はい、そうですね、
はい、
でお値段どのくらいなんですか。
値段は5500円程度、
ね、ギフト価格
ですね、
はいはい、
ちなみにこれで冷やした日本酒飲んだんですけど、
はい、
めちゃめちゃうまかったですね。
何が違うの。
まあ、冷やで飲む、冷蔵庫に入って瓶入れといて飲む、うん、まあ、それも確かにちょっと、うん、まあ、キリッとして美味しいですけど、うん、それより気持ちちょっと低いんですよ。
ああ、
はい、なのでもうスッと
スッと
スッと
美味しそう。
口の中に入った時の
美味しそうだね今、
はい、
美味しそうですね。
食らってきましたね。
ここにあってほしい。
ねえ、そうですよね。ビールでもいいですよね、
はい、ビールでも美味しいと思います。であと炭酸飲料、うん、アルコール入ってないのに使うと、うん、このシュッと開けた時に中が凍るんですよ。
そっか、
氷点下なので
、はい、なるほど。
でその食感がまた何とも言えない新雪みたいな、そういうシャリシャリ感、シャリシャリ感じゃないんですよね、ふわふわしてるんですよね。
いい表現ですね。
新雪感入ってますよ。
パウダースノーだ、
ね、
パウダースノーですね。酒に使ってよし、炭酸に使ってよし、
ちょっと食らってきましたこれ。
いいね、年末年始ね、いい、うん、はい、それあってくれると会話しながらここで美味しい。
いや、非常にいいと思います、
は
い、
あとホームパーティーとかに持っていくといいですね。
いいよね、うん、喜ばれるよね、
はい、これはいいですね、
はい、
さすが目の付けどころが
シャープですね、
はい、
いや目の付けどころが高田ですね。
あ、そっちか。では、2号ズスコア、シャープ適温ラボ保冷バッグのホニャララ度10点満点でお願いします。
これはもうちょっと心の叫びなんですけども、うまい酒を飲むためだったらもう酒なんて安いもんだと10点。
あ、
アグリ
ということで2号ズチェック。来週も日経トレンディ編集部員の気になる商品をご紹介します。今回紹介した商品はシャープ適温ラボ保冷バッグでした。2号さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。世代別平成ひとし、すごい懐かしい。今でもちょっと CM 中というかこの間はね話し合うぐらい盛り上がりましたけども、はい、来週もお届けしますが、どうでしたか。
いや、自分の学生時代を思い返したんですが、はい、マイベストヒット商品なんだろうって考えると学生時代の、はい、やっぱりプリクラかなと。
プリクラは94、5年でしたよ、5年でね、発売が。
それは友達と一緒に写真を撮ってそれをみんなで共有をする、手帳とかにお揃いで貼るっていうコミュニケーションツールとしての機能も果たしていたプリクラ、これって今の SNS にも少し通じるところがあるんですけれども、もっとクローズドな世界で共有していた、でもそこに仲間意識が芽生えたっていうのは大きなヒット商品としての価値を感じてましたね。吉武さんどうですか？
僕はもうまさにルービックキューブですね。今あえてゲーム外しましたけども、ルービックキューブが、まあ、小学生ぐらいから出始め、それがいろんな派生したいろんなルービックキューブが出始めたっていうのが今なんか記憶に残ってるかな。
確かにうちの兄吉武さんと全く同い年なんですけど、はい、ルービックキューブハマってましたね。
そうですよね、
今いろんな思い出が蘇りましたが、
っていう感じで面白いですよね、この世代別の商品って、
はい、盛り上がれるネタ満載なのでぜひお目通しいただければと思います。はい、はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は日経トレンディ副編集長の瀬戸久美子と
吉武秀樹でした。 Weekly 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 K-Trendy